はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はザ・バットマンについて話したいと思います。
はい。
この映画は2022年制作のアメリカ映画で176分です。G ですね。
うん。
現代もザ・バットマンです。
はい。
で、監督がマット・リーブスで、録音がマット・リーブスとピーター・クレイグですね。うん、で、映画とところの説明を言うと、クリストファー・ノーランが手掛けたダークナイトトリロジーなどで知られる人気キャラクターのバットマンを主役に描くサスペンスアクションという感じですね。まあその後いろいろ書いてますけど。
はい。
では、この作品の感想を僕から話したいんですけど。
はい、お願いします。
まあ僕は面白かったですね。
うん。
まあ長いですけど、まあ、次々展開があるので、飽きなかったですし、雰囲気も好きでしたね。
はい。
でもちょっと、まあ、元もな、こともないこと言うんですけど、はい、ちょっと僕はスーパーヒーロー映画にちょっと触笑気味で。
そうですか。
ちょっと多いなっていうか、
最近。
まあドラマも含めて。
まあね。うん。まあ人気がありますからね。
はい。
うん。
まあ結局見ちゃうんですけど、うん、まあなんか、めちゃくちゃ美味しい料理も毎食だったら飽きるじゃないですか。
うん。
まあそんな感じでちょっと、まあもう年に2本ぐらいでいいかなっていう。2、3本ぐらいにしてくれないかなっていう。だってまた5月に、
ドクターストレンジ。
ドクターストレンジあるし。
はい。はい
なーっていう。
ドラマとかもありますしね。ディズニープラスでね。は
い、そうそう、はい。まあちょっと、これ本作とは関係ないですけど。はい、まあでも本作はまあ面白いっちゃすごい面白かったですね。
うん。
はい。で、どっから話せばいいのかな。まあなんか作品としてはやっぱ、もうめちゃくちゃ、まあ画像自身が暗いから、
うん、
まあもう、ノワール映画って感じなんですけど、
うん、
まあ LA コンフィデンシャルとか、チャイナタウンとかっていう、
うん、
まあなんか昔ながらのノワール映画だなっていう、うん、でなんか、うん、セブンのオマージュみたいなのもあったし、
はいはいはい、
リドラーの部屋を見つけて、
うん、
日記見つけるとこあるじゃないですか、
はい、
あそこもろセブンのセリフまでオマージュだったと思うんですけど、
うん
うんうん、まあだからああいう世界観を描いてんだろうなって、うん、セブンもなんか多分ニューヨークだけどニューヨークっていう言葉は使ってないんですよね。
ああ、そう、
ね。この街みたいな。
うん。
言ってなくて。まあ、今回はその、名前は違うけど、あれ、まあ、なんだっけ。ゴッサムシティって、まあ、ニューヨークじゃないですか。
まあまあ、そうなんでしょうね、うん。
はい。だからまあ、そういう感じに、世界観を。まあ、あと、劇場型で、いろんなこう、次々と何か、事件が起きるというか、
うんうん、
まあそういうのもセブンっぽいっちゃセブンっぽいし、うんうん、まあそんな感じで雰囲気、僕セブンめっちゃ好きなんで、
お
ベタですけど、
はい、
だからまあこの作品もすごい
良
かったし、うん、あとまあ作品と関係なくめっちゃ好きいいと思ってる点が、
はい、
主題歌というか、うん、あれがニルバーナであるっていうことで、
ほうほうほうほう、
サムシング・イン・ザ・ウェイっていう、
はい。
ダン、ダン、ダンって始まる曲わかんないですか？
ちょっとね、聞かないとわからない。
あ、そうですか。
曲名だけはちょっとわかんないですけど、
う
ん。はい。
バットマンの予告で一番流れてる曲ですけど、僕、ニルバーナが多分、ミュージシャンの中で一番好きなんですけど、キャプテン・マーベルも評価が高い。
あ、なるほど。それもある
ですね。パワーズ・ユーアーっていう。
はい。は
い、キャプテンマーベルにも使われてて、
うんうん、
でもそれだけで100点なんです
よ。なるほど。
はい。まあしかも雰囲気となんか合ってるというか、出だしの部分とかが、
うんうん、
だからはい。で今回のバットマンはまあなんか、うん、僕の印象なんですけど、
はい、
バットマンの生活があんま描かれてない。
うんうんうん、
これいいとか悪いとかの話じゃなくて、
うんうん、
特徴として言ってるだけなんですけど。なんか謎めいている感じが良かったかなっていう気がしてて、
うん、はい、
ダークナイトとかは結構その執事が ちゃんと出て喋ったりとか、うん、モーガン・フリーマンといろいろ喋ったりとか、はいはい、まあ三部作あるからっていうのはあるかもしれないですけど、
ね、
結構なんかその、生活も結構描かれてる気がしてるんですけど、うん、今回はほぼ描かれてないというか、
はい、
なんかバットマンが家にいるシーンってあんまないかなと。
うん、
で、これまではその、モーガン・フリーマンがいろいろ機械作ってくれたりっていう相棒的なところであるじゃないですか。
はいはいはい。
対等な相棒みたいな。
うん、
だからそういう部分のその、あの明るさというか、
うんうん、
なんか仲間がいるからちょっと暗くないっていうか、うん、孤独感があんまないけど、
はいはい、
今回の孤独感でめちゃくちゃある気がして。
いや、本当に。
まあ、キャットウーマン仲間っちゃ仲間だけど、はい、でもまあ、100% 仲間じゃないし、
そうですね。
対等でもないじゃないですか。
うんうん、
だから、本当孤独だなっていうのが、
うんうん
うん、まあ、あの、原作とかとは違う感じがするなっていう。
うんうん
うん、で、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、クライムサスペンス的な、まあ、よくある、ノワール的だなっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、どうだろうな。でも僕はダークナイト的な展開というか、か、
うん、
なんか今回ってその、よく言われてますけど、探偵っぽくなってるじゃないですか。うんうんうん、まあなんか、僕は全然バットマン詳しくないんであれですけど、はい、まあバットマンでももともとはその、探偵的な話として始まったとかいうふうに言われてるから、
うんうん
うん、まあこれがもう大元だからこれでいいんだみたいなのは、はい、まあもちろんわかるし、それが正しいんでしょうけど、僕はもうちょっとなんかでかい話の方が好きなので、
あ
例えば2作目のダークナイトみたいに、
うんうん、
なんかああいう、あの悪い奴らといい奴らが、
うん、
なんか選択する
とか、はいはい、ありましたね、
うん。ああいう部分、まあ確かにあの今作でもその最後編っていうのはその、すごい街を巻き込んでの事件に発展しますけど、うんうんうん、それまではなんか、ほんとクライムサスペンスじゃないですか、
うん。
一般人あんま関係ないというか。
まあ一人ずつ、死者は一人ずつみたいな感じですよね。
はい。しかも悪いやつっていうか、うんうん、はい。
まあまあまあ、そうですね。
まあ、あの、地位が高い人間の中で起こっている事件だから、
うんうん
うん、なんかあんまり、一般市民巻き込んでみたいなイメージが、最初の、まあ、ほぼ中盤までないじゃないですか。
うん
うん、だからなんかあんまりこう、うん、まあ、あくまで比較ですけど、
うん、
僕はなんかもうちょっと一般人も巻き込まれるような怖さみたいな方が、
うんうんうん、
怖いっていうか、好きというか、
なるほどね、
好みの問題ですけどね。
うんうん、
まあ、よかったなっていうか。
うんうんうん、
でもまあ、でもこの悪者の感じっていう、悪者というかその、ヴィランっていうよりも、その、巨悪の人たちの構造が、
はい、
あの、コレクティブみたいじゃないですか、ドキュメンタリーの。
コレクティブ。
ルーマニアの映画。
はい、はい、はい。
コレクティブ国家の嘘。
まあ、ドキュメンタリーでした。
はい。
よね、あれはね。そうですね。はい。
これでも取り上げましたけど。
うん、
それに、まあ、やっぱ似てるというか。
ああ、確かにね。はい、はい、はい。
なんか裏で全部繋がってて、
うん。腐り切ってるっていう感じですね。まあ、あれ現実ですもんね、あっちはね。
そうそう。だからそれと一緒だから、うんうん、まあ、現実を表していっちゃ表してるし。
はい、はい、はい。
まあ、コレクティブだなって僕は見ながら
思ってたんですね。
ああで、んー、まあ、あとは細かい話ですけど、
はい、
バットマン、なぞなぞ強すぎだろうって思
って。我々考える暇がないです
よね。そうそう、全く考える時間なくて。何を言ったんだっけって今思い、その、言われ、問題出るじゃないですか、
うん。
問題を認識しようとしてる瞬間にもう答えが出てるっていうか。
そうそうそう。
ちょっと考えさせる時間くれよとか思ったんですけど。
まあそういう楽しみは、まあこの映画では用意されてないですよね。
はい。
まあ英語っていうのもありますけど、その、まあ日本語の謎なぞと英語の謎の多分ニュアンスとかね、難しいところはありますけど。そ
うそうあれ謎なぞなんすかまず。
謎なぞっていうものが、その、英語圏であるかちょっとわかんないですけど、うん。まあでも、クイズじゃないけど、まあ。
クイズですよね。
クイズ、なのかな。だからその辺もわかんないぐらいですよね。うん、我々には。
そう。今、僕一回しか見てないんで、
はい。
なんか問題思い出せないですから、
はいはい。
まあ、 本当にどういうことを言ってたんだかなっていうの
は。そうですね。うん、ちょっと暗号みたいのも、まあ、なくはなかったですけどね。
あ、そうですね。その後の問題を解いてから、
うんうん、
なんかアルフレッドが、
はいはい。ちゃんと解いてくれた。やってみたらってね。はいはい、とか、ネズミの迷路みたいな人がね。
はいはい、はい。
うんただ、我々には解こうと思ってもちょっとできない感じでしたね。
そう。もう、解いて、解かれてたっていう。だからそこの楽しみがちょっと。う
ん、まあまあ、せっかくなんでね、あった方が良かったかもしれないですけどね。
ナイル殺人事件の時も。
はいはいはいはい。
ありましたけど。
うんうん。
ちょっとこっちにも考えさせる時間くれよっていうふうに。
そうね。確かに。
だからあれドラマとかだったらもうちょっと引っ張るんじゃないかなと思って。
うんうんうんうん。
まあ確かにあの、何分以内に3問解けみたいな場合はしょうがないけど。
うんうんうん。
それ以外の時はもうちょっとこっちに考える時間をくれるんじゃないかなと思ったんですけどね。うんうんうん、まあ3時間以内で終わらせなきゃいけないから、
うん、
まあもう、そこははしょるみたいな。
そうですね。
はい、
うん。
うん。で、あとは、まあ目を黒くしてるところに意外だなっていう。
目を黒くしてる。
うん、今回のバットマンって目の周り黒くしてるじゃないですか。
なんなんですかね。なぜか、メイクが落ちたみたいな。
いや、あれってだから、そうじゃなくて目を黒くしてないとバレるからじゃないですか。うん、
あ、その仮面を、マスクをつけてる時もっていうことですか？
はい、あの仮面っていうか、あの、うん、なんで、頭巾っていうかまあ、マスク被るじゃないですか。
はい、はい。
で、目の周り、これまでの人って多分黒くしてなくて。
ああ。あ、そうか。だから、白目だけが見えるっていう感じになった、
はい。本人ってバレそうじゃないですか。
あそうか。ごめんなさい。そこまで僕ちょっと気づいてなくて。
で、脱いだ時にはやっぱ汗とかで多分、こう、流れてる
感じ。じゃあメイクしてたってことですね。メイクなんですけど。黒く塗ってたんですね。なるほど、なるほど。
それをよく考えたらダサいっていうか、行く前にこう、ちゃんとメイクしてんなと思ったところを、
なるほど。
考えてしまって、
はいはい、
いや、ファンの人には申し訳ないですけど、うんうん、すごい想像してやって、
うんうん、
ダサいなって思った。
まあ、一手間ありますね。
そう。
なるほどね、うん。そうか。
で、
うんうん、
まあ、あとは、今回は、この自分で全部作ってんのかっていう。まあ、孤独だからしょうがないんですけど。
うん。
多分、武器とかそういうのは全部自分で開発してるんです
よ、ね。ああ、みたいですよね。うんうん。
それはまあ、すごいなと。
うん。
どっちが良かったのかなってちょっと考えたんですけど。
うんうんうんうん、
まあ、今回は孤独っていうのを演出したいからまあ、しょうがないかもしれないですけどね。そうですね。
原作はどうなんですかね、相棒みたいなのいるんですかね。
わかんないですね。
もうわかんないですけど、
うん、詳しい人がいたら、ね、うんうん、教えてほしいですよね。
まあジェームズボンドでいう Q みたいな人ですよね。
そう、うんうんうん、今回アイアンマンってことですもんね。
あ、まあまあ確かにね、
うん、
めっちゃ暗いアイアンマンみたいなね、
うんうん、そうそう。だからアイアンマンみたいなどっちも金持ちだけど、
うん、
なんかそういうギャグあったじゃないですか。なんだっけ、なんか俺は自分で作ってるみたいな。
あ、
バットマンは作ってもらってるだろうね。なんか目立して、まあ DC とは MCU で違うからけど、はいはい、なんか目立してみたいな感じで言ってる。なんかどっかでそういうギャグ聞いたことあったんですか。
まあ言いそうですね。
うん、あとはその、ペンギンとキャットのウーマン出てくるじゃないですか。
はい。
一応その、名前に由来した動きとかがある。
うん
で、
うんうん、
それちょっと面白かったなと。
あ、
なんかペンギンはあのペンギン歩きみたいなさせられてたし、
あ、
縛られた時、
うん、やっぱ歩き方とかそういうことなんですかね。顔のちょっと形というか、
うん、まあ前はその見た目とかでだったけど、今回あんま見た目がそこまで
ペンギンじゃないですか。そうです。まあ人間ですよね、普通のね、うん、まあ、うん、
というかあれ彼がやる必要あったのかっていう誰だっけ、あのコリン・ファレルか。
そうですね。はい、誰かわからないっていうことですよね。
はい。ハウスオブジュリッチの時もありましたけど。
はいはい。
そういう人を雇えっていうか、選べばいいんじゃない
か
な。
まあね。うん。確かにね、これはわからないですよね。うん。
キャットウーマンも最後攻撃するときになんか、引っかいてたじゃないですか。
あー、はいはいはい。ありました、
ね。それはそういうことなのかな。
うんうんうん。
まあそういう細かい。
足技とかね。
うん、
まあまあ、あの、身軽な感じはしますよね。
うん。 キャットウーマン、ゾーイ・クラビッツなんですよね。
はい。
僕、レニー・クラビッツも結構好きだったんで。
ほうほう。
レニー・クラビッツの娘なんですけど。
あー、ごめんなさい、全然知らなかったです。
あ、知らないですか。レニー・クラビッツって全部自分でギターから、ドラムから演奏する。
はい。
まあ、ミュージシャン。
あ、ですよね。あ、そのレニー・クラビッツですよね。
はい。はい、あ、それは、
まあ、ごめんなさい。いやいや、もう聞いたことあります。はい、はい、はい。名前聞いたことありますし。
それの娘です、ね。
そうなんだ。はい。あ。で、俳優やってるんですね。
はい。でも、すごい上手でしたね。
ほうほう、よかったですね。
雰囲気とか。うんうん、はい。途中までなんか、はい、これ、ポール・ダノって顔出ないまま終わるんじゃないかと思って
て。で、ポール・ダノってのは知ってたんですかね。
あ、僕ははい、知ってましたね。はい、はい。他の、なんだっけ、ハリウッド・エクスプレスっていう番組見てたんで。
はいはいはい。
ワウワウの。それで、ポール・ダノ出てきてたから、
うん、
彼が悪役なんだっていうのは知ってました。
うん。僕はもう全然知らなくて、まあ、マスクしてるのは誰か、リドラーかっていうのは誰か全然知らなくて。う
ん、ああ、
うん。まあ、普通に出てくるじゃないですか。まあ、ポール・ダノが、う
ん。はい。
この人、見たことある人じゃんとか思って。
見たことある人。
いやいやいや、そういう意味じゃないですか。あ、こっちだったんだっていう感じ。
はいはい、
うん。で、ちょっと気持ち悪い感じで出てきますけどね。
うん。うんで、先週知ったんですけど、はい、バリー・コーガンが出てたってい
う。そうですね。これはまあ、普通に見てもわからないと思うんですけどね。
全然。
あの声だけ聞いてわかったらすごいと思いますけどね、逆にね。
うん、声に僕特徴あるよね。
いや、わかんなかったですね。
顔は結構特徴あると思うんですけど。
うん、うん。その、まあ、次回どうなるかっていうのはまだ別として、
はい。
まあ、これちょっとネタバレになっちゃいますけど、
うん、
一応、あれはジョーカーっていう、役っぽいんですけど、
ね、うん。
匂わせですけど、
うん、
まあでも顔つきからして別に、あ、確かにバリー・コーガン、ジョーカーですって言われても、納得がいくというかね、
うん。
うん。ちょっと何考えてるかわからない顔してるところはありますし、
うん、
うん。エターナルズでもね、ちょっとそういう役だったところもありますし。
ああ。
はいはい。
まあ、それ、あれですね、ダークナイト3部作でも2作目が、ジョーカーが、ヴィランだから、
なるほど。
一緒なのかもしれないですね。
うんうんうん、
あれ、マイケル・キートンの時はどうだったんだろう。ちょっと調べていいですか。
はい。その前のやつですか。
はい。バットマン2作目の、バットマン・リターンズは、ペンギンが、ヴィランですね。
うん。
あ、1作目か。一作目のバットマン。だから、はい、マイケル・キートン版の、ティム・バートン版のバットマンの一作目がジョーカーですね。
は
い、そっか。日本版の吹き替えがデーモン・コグレだっていう。
今回ですか
本当ジョーカーの声を。
おお、そうなんだ。
はい。俳優はジェック・ジャック・ニコルソンですね。あんま覚えてないな。結構前に見
て。デーモン小暮がやってたな。それは知らなかった。
ちょっと見たいな、もう一回。
うん。笑い方とかなんですかね。
うん。笑い方うまそうっすよね。
確かにね。へぇ、
うん。はい、そんなとこです。はい。
はい。
すいません。
ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい、ザ・バットマン面白かったですね。うん。ただ、長いなって思いました。はい、正直。まあ、まず、いつものように良かったなって思う点から行きたいんですけど、まあ、
はい、
大まかに3点あって、
うん、
一つ目は、まあ、前半の話なんですけど、
はい、
結構前半は、まあ、長かったとはいつ、前半は結構サクサク進むなっていう感じで、
うん、
まあ、なんか、こう、スタイリッシュというか見やすかったですね。
うん、
で、ちょっとどのタイミングだったか忘れましたけど、タイトルが出るじゃないですか。はい、ザ・バットマンっていうね。めちゃくちゃでかい字で出るっていうね。はい、あれはなんかすごい迫力がありました、はいはいはい。
あれ、ジョーカーの真似ですかね。
あ、ジョーカーもあんなんでしたっけ？
映画の時も、映画のジョーカー
も。そうでしたっけ、うん、あ、なんかでもそう、確かにそんな気がしますね。はいはいはい。まあ、あれもなんかインパクトありましたし、
うん、
黒バックに赤字でっていうね。
うん
うん、すごいわかりやすいですね。うんで、まあ、前半、最初に、バットマンが出てくる前に、街にはびこる、まあ、
はい、
小悪党というぐらいの、 あれですかね、うん、なんか、
カツアゲみたいな。
カツアゲしたりとか、なんかいろんなやつが出てくるんですけど、
うん、
まあ、それと、その、同時にというかその夜ですけど、有名なバットマンのライトというかね、なんていう名前かわかんないですけど、うん、雲に映るようにね、こう、サーチライトバーってやってるんですけど、あれを、その、犯罪者たちがちょっと目にして、ちょっとビビるみたいなところですよね。
うん、
その、要は、恐怖というものが、バットマンへの恐怖みたいなのが、その犯罪への抑止力みたいになってるっていうところをうまく描いてるなっていうふうに思いましたし、
うん、
まあ、なるほどなという、そういう存在なんだなっていうところですよね、うん、バットマンが、このゴッサムシティというところでは。
うん、
で、まあ、ある意味、まあ、犯罪抑止に、それで、まあ、犯罪が減るかどうかは、まあ、わかんないですけど、まあ、そう、多少は減るんじゃないかな、みたいなところですよね。
うん。
で、あと、先ほど松さんもおっしゃったんですけど、その、まあ、これは、前回の、ノーラン監督の三部作とまた違って、まあ、これ、続編があるかどうかわからないですけど、
うん。
その、前のは三部作だったんで、その、ビギニングっていうぐらいですから、最初バットマンになるまでをちゃんと描いてたりとか、
うん、
でその、結構、まあ、長い尺で撮れるので、細かいところ、彼の、ブルース・ウェインの、まあ、生活とかね、そういうところとか、うん、人間関係みたいなのも細かく描いてたんですけど、うん、今回のはもうそれを、まあ、前回やってるからっていうのももちろんね、うん、あると思いますけど、これはスパイダーマン、新しいスパイダーマンにね、うん、近いところありますけど、
はい、
まあなんでバットマンになったのかとか、うん、そのガジェットをね、作っていく、うん、開発するやつとか、そういうのをすごい省いてて、
うん、
まあある意味いいなって思いましたね、
うん。
もういきなりバットマンとして登場するわけじゃないですか。
うん
うん、まあ、あっさりしててそれはいいなと思いました。ね。まあなんですけど、その、
うん、
ラストですよね、その人々をこう助けるシーンがあるじゃないですか。ちょっと、はい、意外というか、
うん、
でも確かにヒーローだから人を助けるよなっていう、普通に困ってる人を助けるみたいな、
うん、
今までのバットマンそんなに僕たくさん見てないんですけど、なんかどっちかっていうと悪いやつを打ちのめす、叩きのめすみたいなのがバットマンっていうイメージがあったんで、悪と戦うみたいな、なんか普通に、はい、人助けをしてる感じっていうのがなんかちょっと珍しいみたいな風にちょっと見えて、でもある意味なんか、うん、部分でその、やっとヒーローになったみたいな感じがして、僕は。
うん。
あそこで、バットマンが、まあ、なんか、ただのっていう言い方あれですけど、その、本当のヒーローみたいになった、認められるというかね、世の中の人から。
うん。
なんかそういう意味では、バットマンの誕生談みたいな意味は、ちょっとはそこに入ってるかなっていうふうに思いましたね。
うん。
ある意味。省いてるとこはすごい省いてるんですけどね。
うん。
うんまあその辺の、こう、切るとこ切ってみたいなところは良かったかなと思いましたね。
うん。
はい。で、2点目としては、まあこれも僕はたくさん見てないんで、まあ結局、バットマンビギニング。
うん。
まあだから その、クリストファー・ノーラン監督の作品とか、との比較でしかないんですけど、
はい。
2点目としては、まあバットマンのビジュアルと描かれ方、が、まあ、うん、まあ、ちょっと対照的で良かったなっていうふうに思いましたね。
お
うなら、僕は、変な順番でちょっと見てるんですけど、その、うん、ノーラン監督の作品を、
うん、
実は一番最初に見たのが、マスさんにもこの間お話したんですけど、ダークナイトを一番最初に見たんですね。うん、これは映画館で特別上映みたいなのやってて、
うん、
だからあれが、名作だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、あとジョーカーが出るっていうところでね、人気が高いっていうところもあると思うんですけど、はい、
うん、
あれを最初に見たんですよ。
うん、
で、あ、これ2作目なんだって知らなくて。
だいたいダークナイト3部作って言ってますからね。
そうそうそう。確かにね、
うん。それは勘違いしますよ。
そう。それで、やっと今日、昨日か。やっと昨日、バットマンビギニングを見て、
は
い、で、ダークナイトライジングがごめんなさい、まだちょっと途中なんですけど、そこまで行ったぐらいのとこですね、
うん。
で、やっぱそれと比べると、やっぱり、 クリストファー・ノーランのやつは、もうちょっと明るいなっていうか、
うん、
例えば、恋人がいるし、
あ、そうですね。
うん。その、なんだろう、仲間というかね、手を、うん、手助けしてくれる人が結構いるし、
なんかアン・ハサウェイも、
はいはいはいはい。
結構妖精じゃないですか。うんうん、妖精というか、その明るい顔じゃないですか。
うん、そうそうそう。
あれ、アン・ハサウェイ2から出てましたっけ ?2 っていうか、ダークナイト。
3作目ですね。
初めて出てくる。あ、そうですか。はい。
なので、なんか、普通に結構外で遊び回ってるシーンとかね、あったりとかするんで。
パーティーなシーンとかあります
ね。そうそうそう。だから、あ、金持ちって感じするじゃないですか。
うん。確かに。
その、プレイボーイを演じてるとこももちろんあるんですけど、だから、そこがなんか、だからあんまり暗くなりすぎない感じ。もちろん暗い部分はあるんですけど、バットマンとしての。はい、だから、まあ見やすいといえば見やすいですよね。クリストファー・ノーラン監督の作品ですが。うん。で、今回の
は。結構多いですからね、今回。
そう、めちゃくちゃ、なんだろう。もう本当にブラックに描いているというか、容赦なく描いている感じで、そこはでも気持ちいいなと僕は思ってて。
うん。
で、まず見た目ですけど、やっぱりその、ロバート・パティンソンがすごい、まあメイクもあると思うんですけど、すごい色白で、
うん。
で、さっきも言ったんですけど、白目がすごい目立つんですよ。ギョロッとしてる感じに見えて、うん、なんかやっぱりちょっと怖いんですよね、普通に見て、うん。ちょっと気持ち悪さがある感じで、そのバットマンの衣装を着てる時も。
うん
うん、で、あとは本当にずっと地下生活をしてて、今回のブルース・ウェインは。
うん、
でもめっちゃ不健康そうな顔色してるじゃないですか。
うん、
テネットで見た彼とはちょっと思えないぐらいの顔つきで、
うん、
もう大丈夫かな、この人っていう風に思うぐらい、うん。そこの演出とかもすごい、良かったなっていう風に思いましたね。まあまあ、気持ち悪いなっていう感じで言うと、さっきも言ったんですけど、リドラーもちょっと気持ち悪い感じよね。ちょっと、ポールダのうまくできてたなっていう風に思いますし。
うん。暗躍多いっすよね、なんか。
確かにね。
プリズナーズ
ってどんなのだっけ。ああ、見てないな。
見てないですか。
はい。ポールダノー。
はい。
プリズ
ナー。あとあれだ。There Will Be Blood にも出てるんですけど。
それもちょっと見てないかもしれない。それも
ちょっと変というか。いつも暴力振るわれるんですよ。
はいはいはい。こうメガネかけてね、こうなんか、はい、まあオタクというかその、なんていうかね。うんうん、わかりますわかります。確かにそういう役が多いですね。
いつも殴られて、ボコボコにされるイメージがあって。
なんか、かわいそうな
役。かわいそうな
多いっすよね、確かにね。うん。本当だ。はい。まあ、今回もなんかでも、そうですね、なんか、まあ恵まれ、まあ孤児ですよね、彼もね。
うん。
うん、だから、恵まれない人の一人ではあるという感じですね、もともとね、うん。で、まあだから、クリストファー・ノーラン、監督のと比べると、まあ、もちろん、ブルース・ウェインは金はあるんだけど、
うん、
なんか今回の本当に幸せな人生じゃないなっていう感じはすごいしましたね。
うん、
すごいなんか、もちろん お金はあるんだけど、なんか、決して幸せな生活、
うん、
人生じゃなかったみたいなところが顔に現れているというかね、
うん
うん、ところが思いましたし、思ったんですけど、でも、その不幸な点っていう意味では、その、まあ彼も孤児じゃないですか。で、リドラーも孤児だったわけですけど、はい、うん、なんだけど、だからといって悪に染まらないっていうところがやっぱ彼との違いみたいなところね。
うん。
うん、まあ、描いてるのかなと思ったりとか、もちろん金を持ってる持ってないっていうのはもちろんあるかと思うんですけど、
うん。
そういうね、話はここでもね、描かれてましたけど、うん、まあ、そういう描き方というか、うん、持つもの持たざるものの比較みたいなところですよね。うん、キャットウーマンもそうですよね。まあ、うん、持たざるものですよね、彼女も、はい。でも、なんとかしぶとく生きているというかね、
うん。
うん。で、その、なんだろう。境遇の違いで、その、まあ、結局、ブルース・ウェインは、その、セリーナの、にいろいろ言われて、やっと気づくんですよね、自分が。持つものであって、その持たざるものがなんでこういうことするかを理解してないみたいなところを、まあ言われて気づくみたいなところちょっとあるんですけど、うん、そういうところを描いて ってよかったかなっていうふうに思いましたね。まあだから最後、その、バットマンがその、まあこれ象徴的に分かりやすいシーンだと思うんですけど、その、下でみんな溺れそうになってる人のところへ自分で自ら降りていって、助けるみたいなシーンですよね。うん。
うん、
下、上から頑張れとか引き上げてやるよっていうんじゃなくて自分から降りてって、
うん、
っていうところですよね。わかる、あの、ああいうその、なんだ、象徴的な上、上下で分けるとかね。
うん。
うん、ああいうのって、僕、あの、どっちかっていうと鈍感なんで、そういうのはあんま気づかないんですけど、まあ今回はもう分かりやすかったんで気づいたんですけど、うん。まあ、そういう演出とか良かったなっていうふうに思いましたね。うん。そうですね。あと、演出的な面で言うと、その、ま、ほぼ真っ暗なんですけど、その銃を、撃った時に、だけその、何ですかね、銃による光というかね、
うん、
なんて言うかわかんないですけど、その、
ああ、バーンってなった時
に、バーンってなった時だけ光って何か見えるというか、うん、それの中、暗闇の中でそのバットマンが素手で戦うみたいなのあるじゃないですか、銃を撃ってくる奴らとね、
はいはい
はいはい。あのシーンはすごくかっこよかったですよね、はいはい、なんか、うん。あれはすごい印象に残ってますね。
あれよくあの映画であ
ります。まあまあありますよね。
本当に光る、いや、あの、戦うシーンっていうよりも、あの、うん撃ったら光る。
はいはいはい。
なんか、そういうシーンあるじゃないですか。なんか、遠くから、あの、実際に殺人のシーンは見せないで、
うんうん、
なんか、建物の外から撮ってるんですけど、
はいはいはい、
光がバーンってなって、
そうですね、
撃ったんだな、みたいな、わかるみたいなシーンありますけど。
引きでね、ある、そうだ、ありますよ、よくね。
あれ、本当に光るのかってちょっと僕は思って
どうなんですけど、まあ、火薬みたいなものはね、
うん、
あの、発火するんで、その時に光は出る
ん
で
しょうけど。そんな光出んの？
どれぐらい出るかちょっと僕もわからないですけど。
まあまあ、撃ったことないかわからないですけど、ね。
銃火器に詳しくないんでわからないですけど。まあ、あの椅子、うん。あの、よく見るやつって言えばそうなんですけど、かっこよかったですね、うん、あれね。本当に真っ暗なんで、あれ。何も撃たないと。で、まあ、3点目としては、まあ、あと、結構世相を反映した内容とか演出になってたなっていうふうに僕は思って。
うん。
まあ、例えば、冒頭のその、なんだろう、暴行シーンみたいなのって、電車で電車から降りたらなんか、あの悪い奴に囲まれるみたいなシーンがありますよね。はい、一般の人が。あれ、うん、アジア人っぽかったと思いますけど、
アジア系
そうですよね。
アメリカ人
でしたよね。まあだからあれは最近で言うとアジアンヘイトですよね。
うん、
まさに、うん。まあそういうのちゃんと組み込んでますし、うん、あとまあさっきも言ったんですけど、バットマンとセリーナと、まあリドラーの、境遇の違いみたいなところですよね。持つもの、持たざるもの、みたいなところですよね。
うん、
であとは、まあ、最後の方ですけど、リドラーのその呼びかけで集まった仮面被った人々ですよね。銃を持って襲撃しようとし、うん、まあ、襲撃してきた、う
ん。ホワイトハウスみたいな。
そう、もうあれもまさにトランプの事件ですよね。うん、あれを思わせる。まあ、全くもその通りだなって感じの。
うん、
ものですよね。うん。
まあだから本当に、
まあ現代版アップデートっていう感じはすごいしましたし、
うん。
うん、まああの、エンターテインメントとして、楽しい感じじゃないかもしれないですけど、
うん。
まあすごい、あの、ブラックな感じはしますけど、まあ、よくここまでやったなっていう感じはしますね。
はい。
うんうんうん。で、まあやっぱ、気になる点としてはやっぱ長いっていうところですね。
は
い。もうちょっと短くできなかったかなってちょっと思いますよね。
そうですね、う
ん。まあ内容が内容なんで、うん、まあ、まああとちょっと話がややこしいじゃないですか。
はい。
その、もちろん探偵もので謎解きなんですけど、
うん、
まあ謎の部分というか結局誰が犯人なのかのみたいなところですよね。
うん。
ペンギンももちろん関わっているんですけど、まあ黒幕じゃないっていうところとか、うんまあ、なんかペンギンが結構ちょい役に見えるっていうかね
。悪い奴が3人出てくるから余計
そうなんですよね。そのつながりというかね、
はい、
パワーバランスとか。で、あと自分の父親の両親のね、死にもそれが関わってたりとか、うん、なんかいろんな話が出てきてややこしいところはちょっと、まああの、一回見ただけで全部理解できるかなっていうとちょっと、
うん。ああいうのに慣れてない人から見たら、ね、結構ややこしいですよね。
そうそうそう。だいたいその人物の名前が、まあまあ、我々日本人なんで、あの外国人の人の名前が 3人4人出てくるともうちょっとよくわからなくなるっていうところあるじゃないですか。バットマンとかね、はい、そう、わかりやすい名前だったら全然。
リドラーとか、
うんうん、
ペンギンとかはわかりやすいですけどね、
う
ん。
そう。もうちょっと普通の人の名前、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん。が出てくると、ファルコーネとかね、ファルコーネって言いましたね。黒幕、結局黒幕だったやつかな、
はい、
うん、とか。だからわかんないですよね。その辺が難しいかなってちょっと思いましたね。
うん、今回だからそのバットマンは、その、むしろリドラーが巨悪を告発してんですよね。
うんうんうん。
で、バットマンはただそれに踊らされただけですよ、
ね。まあある意味利用されたっていうことですよね。はい、うん。
普通の映画だったら、
うん、
バットマン正義だから、バットマンがファルコーネを追い詰める話になるはずだけど、さらにそこに一枚加わってるから、
うんうん、
まあ、ややこしいし、まあまあ面白いとこっちゃ面白いとこなんですけど。
そうですね。単純な話ではないですよね。うん、完全跳躍というか、うん、だから、まあ、もちろんリドラーがいいことしてるわけではないけど、でも彼がいなかったら、その、すごい汚職してた奴らは捕まらなかったっていうのは確かにありますよね。
うん。
うん、だから、まあ、すごい現実的ではあるのかなというふうに思いますね。うん、ある意味ね、難しい話ですよね。そう簡単には、こう、白黒つけられないようなところはありますよね。うん。あと、まあ、キャットウーマンの、別に彼女は自分でキャットウーマンって名乗ってるわけじゃないんであれですけど、
はい、
強盗に入る時のマスクが結構なんかひどいなってちょっと思ったんですけど、
ほう、
なんかもうちょっとなんかいい、もうちょっとかっこいいのなかったかなっていう、結構本当に普通の穴開けただけのマスクだったんで、
でも耳ついてましたよ、
ね。耳ついてましたっけ？
ついてたよ、
ね。本当ですか？なんか
思ったんすけど、
なんかね。なんかちょっと見た目があんまり
良
くなかったなって思って、はい、まあ、すごい素人っぽい感じがしたんですよ、そのマスクに関しては。
そこだから難しいところですよ、
ね。まあそうですよ、ね。
バットマンまで行き切っちゃったら、うん、コスチュームでいいんですけど、
そうそう
そう、うん、彼女の役柄的にあんまり最初からキャットにするわけにもいかない
んで、うんうん、そうですよね、うんうん。そんなとこですかね。
うん、
あと普通にバットマンが犯罪現場にやってくるのは今回はなんか面白かったですね。探偵的なところですね。
はいはいはい、
うん、普通に警官たちの前に現れてこうドソドソ入ってきて、
はいはい、
うん、マジかよみたいなね、こうみんな、
うん、
こいつ何こいつみたいな感じでみんな見てるとこね、うん。
昔の映画とかだったらそこ別に端折っても端折るっていうか、
はいはい、
変な反応じゃなくてもいけてたじゃないですか。
はいはいはいはい、
探偵が現場に来るとか別にその見とがめられないまま入ってくるとか、昔の映画だったら結構
あ
ると
思う。まあまあまあそうですね。うん、
今はそれもう通用しないですもんね。
はいはい。はい、はい。
観客から突っ込まれるので。
そうそうそう勝手に入らないくださいってなりますよね、うん、それね。特権的だね、
うん。だってシャーロック・ホームズ的なああいう探偵って結構、
うんうん、
ポアラもそうですけど。
そうですね。うん。
まあ今の感覚からしたらそれ突っ込まれるだろうっていう。
そうそうそう。しかもみんなから、よく思われてないんですもんね、うん、バットマンもね。いい味方なのか敵なのかわからないみたいなところが。うん。うん、まあ、です、まあ、ちょっと最後、ラストの辺は、ちょっと信頼を得るのかな、みたいなね、うん、話ですけどね。うん。はい、
うん。
そんなとこですかね。
続編はもう決まってんすかね。
もう全然調べてないんですけど。うん。まあ、だから別に、誰でしたっけ？バリー・コーガンが必ずしもジョーカーを次やるということは別に明言されてるわけではないんじゃないですかね。うん、
ああ、うん。そうか。僕はクリスチャン・ベールが俳優としてめっちゃ好きなんですよ。
うん、うん、うんうん。わかります。
だからやっぱ、ダークナイトの方が好きですね。
はい、うん、まああれは楽しいですね。もう見てて。うん、まあ、クリスチャン・ベールもかっこいいですし、
うん、
ちょっと僕意外だったのは、ちょっとこれネタバレになりますけど、
はい、
バットマン・ビギンズのネタバレになりますけど、
うん、
最初なんかアジアっぽいところで、なんか、どこですかね、
うん、
あれね、チベットとか、ああいう方の、なんか山奥で 修行するじゃないですか。
もう全然覚えてない、
ね。覚えてないですか。
あれ
最初だから忍者、闇の忍者軍団みたいなところで、に助けられるんですよね。で、そこで、まあ、修行みたいなのして、
はい、
で、自分のオサムシリ帰ってきて、バットマンになるみたいな話なんですけど、あ、忍者バットマンってこっから来てんのかなみたいな話とか、ちょっとなんか繋がった感じがありました。覚えてないですか？
全然覚えてないですね。見返してないんですよね。一回見ただけ以来、一回も見たことない。一回、はい、今回も見直してないんで。
はいはい。だから、バットマンといえばゴッサムシティじゃないですか。
はい。
だけど、実は、あれの、クリストファー・ノーラン版は最初ゴッサムシティから始まらないんですよ。
へー。
うん、周りみんななんかアジア人みたいな人が結構いて、そういうとこから始まるんですよね。で、渡辺謙出てきますけどね。
あ、そうでしたっけ？
はい、出てきましたね。
なんか、クリストファー・ノーラン版は、
はい、
家どこにあんだよっていう場所にないですか？
あー、確かに。うんうんうん。うん。
なんか、ニューヨークだろ
う、うん、そうそう。すごい、
こんな場所あんの？
そうそう。確かにね。すごい街っぽいところにない、じゃないところにありますよね。
なんか、草原じゃないけど
な、うん。なんか、あそこだけなんかイギリスみたいなね。はいはいはい、感じのところに家ありますね、確かに。
今回の方がなんか、ありそうですもんね。
うん。うん、まあどうなんですかね、その、ウェインタワー、
うん、
は、町の、ゴサム市の町の中心にあるみたいですけど、
うん、
彼が住んでるところはちょっとなんか離れたところにあるみたいなことなんですかね。
でもニューヨークから相当離れないとあんなとこないじゃないですか。
そうかな。じゃわかんないですよね。
どうなの、
あの地下空間とかね。
そんな感じですかね。
はい。
はい。では今日はザ・バットマンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。